それでは続きまして、新しい道と題して、大塚牧師のメッセージなんですが、朗読、してほしいということなので、ヨハネ14章1節から朗読いたします。ヨハネ14章1節は新約の191ページですね。それでは読みます。1節からまず6節まで。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。続きまして、16節から19節ですね。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。アーメン。それではよろしくお願いいたします。
一言祈祷を捧げさせていただき、御言葉を取り入らせていただきます。君と共に行くさながら御国のごとし、御国の心地と恵み深い天のお父様、尊い皆と流してくださった父をこの朝も心からあがめて感謝をいたします。こうしてあなたに召された兄弟姉妹と共にあなたの御前に引き出され、私たちの贖い主、よみがえられた王の主なる主のお方に栄光を返し礼拝を捧げられる恵みをありがとうございます。目には見えませんが、主がこの御言葉のお約束の通り、私が生きるのであなた方も生きるからですと、今日もこの真ん中にご臨在くださり、私たちを導いてくださることを感謝をいたします。今日あなたの御前に出て御声を聞くことを願っています。どうぞあなたが御言葉を開き、命の糧をお与えくださいますようにお願いします。卑しい者のうちにも飲食の油注ぎを与え、神の言葉をまっすぐに取り継げますように、帰り目を与えてください。しもべは聞きます。主をお語りくださいますように、待ち望んで尊い救い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。アレルヤ。主に栄光を聞きます。今日は新年、もう1ヶ月が経とうとしていますが、この今読んでいただきましたヨハネの福音書14章から新しい道という、神様の与えてくださった道ということを導かれていますので、それを共に学ばせていただきたいと思います。一年の計は元旦にありとよく言われますけど、皆さんはどうでしょうか。暮れが終わり、慌ただしくですね、片暮れが終わり、正月少しお休みになったかと思いますが、今年の目標とかですね、また今年はこういう歩みをしたいなということを お決めになったでしょうか。まあ慌ただしくもう普段の生活に戻ってしまったという方がいらっしゃるのであれば、神様からいただいたこの新年からいただいた御言葉をもう一度、 練りはんでですね、見返して神様が今年何をご計画されるんだろうか、何を与えてくださるんだろうかと思って、神様から与えられる目標をもらって歩み出すということが、素晴らしいと思います。今のゆかさんの証を聞いてもですね、一つの道を極めるっていうのはね、それも道ですね。日本人も茶道とかですね、武士道、あるいは剣道とかですね、一つのものを見極める道というふうに、その方法とか道筋のことも道と言いますけども、大変だと思います。一つのものが本当に世の中で評価されるまで、その道を歩まなければならないと思いますが、ここでもイエス様が私は道であると言っていますが、ゆかさんもお父さんがですね、本当にグッドタイミングにそのような試練もあるよということや、また神様から あなたは何をしようと願っておられるのか、神様が何を願っているのか聞いてみたらというですね、その時々のアドバイスが受けるというのは素晴らしいと思います。今の証を聞いてですね、錦織という日本の有名な古くからの織物の話を前に聞いたのをちょっと思い出しました、ね、それは、塗ってる本人さえもどのようなものが出来上がるか、表面を見てると全くわからないというんですね。そして、まあ、旗織りのように縫うのですが、前に伺った話だと分かりませんが、ガタンガタンやってですね、でも糸は出ている、どこにどのような絵が図柄があるかわからないけれども、その本人は分かってるんですよね。で真剣に編んでいって、ついに出来上がって、それをバッと裏返しにひっくり返すと、なんと滝の絵だったりですね、風景であったり、ものすごい絵が完成しているというですね、そういう技法も日本にはあります。それを神様の道と名付けて、よく話を聞いたことがあります。神様のご計画もその時はわからないとする、けれども後に悟るということもあると聖書に書いてありますね。昨日はお祈りしていただきましたパペットミニストリー、池田兄弟姉妹がですね、8年前からシカゴの方に、アメリカの方に学びに行かれまして、ワンウェイミニストリーというセサミストリートのようなですね、ソフトのお人形を使ってものすごい、伝道が進んでるんですけども、それをぜひとも紹介したいと、ずっと自腹でですね、道なき道を誰が知って知らずと伺わずやられていて、ついに昨年国際大会、そこでの指導者の先生方も来られて、クリスチャン向けの会が発足しました。90数名の方が来てくださいましたが、それからそういう学びをぜひ日本でも定期的にやってほしいという要望があり、自分でもできるんでしょうかという声もありですね、そしてついに祈りの中で今年の1月からこの教会をお借りしてですね、土曜日の第3土曜日にその会をすることになりました。私も新しいこと、教会外で時々コンサートをしたりバイブルスタディをしたりしてるもんですから、どのくらい来るかな、その大会にはね、有名な先生方が素晴らしいそのようなストーリーをやってくださるんで来りますけど、どれくらい来るかなと思いましたら、なんと茨城からもですね、宇都宮からも、相模大野という、方からもですね、千葉の方からも、24名の方が集って、そして一人ずつどのようなことをしたいかということを伺ったんですが、子どもたちがそのいっぱいになってですね、聞きとして福音を聞く姿を見たいと、私なんかでもできるものならそれを学んでみたいという、本当に神様に導かれた方がですね、どのようにそれを知ってきたか分かりませんけど、本当に確かな道をね、通って、導かれてきました。素晴らしいことだと思います。イザヤ書の42章というところには、神様は盲人をですね、知らない道を通らせる、未だ、歩いたことのない道を神様は通らせる方だと、出エジプトにも知ってもしかり、またバビロン捕囚からの帰還でもしかり、そしてこの第二の出エジプトと言われるイエス様の救いもそうなんですね。今まではこんなことあるだろうかという道を神様は与えてくださるっていう。どうぞ今日のテキストを注目してください。この最初にですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの有名な最後の晩餐の席上、もうこれからイエス様は引かれていき、次の日には十字架にかかるという晩に、私が十字架にかかるよと、そして、その祭司長たちの手に引かれていって、苦しみを受け十字架にかかって死ななければならないということを語った後です。 その時に、ちょっと前の13章の終わりの方をちらっと見ていただきたいんですが、ペテロは私はどこまでもついていきますと、別の場所にはですね、牢屋までも島でもついていきますと言っています。けどもイエス様は、あなたは今ついていくというのですか、けどもよく言いますけども、あなたは明日の朝、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。その通り、第三章の中庭でイエス様が裁きの座に入って茨の冠にかぶらされたり鞭打たれている最中、そこまでは恐る恐るでもついていったんですけども、牢屋どころかそこで働いている、女中さんといいますか家政婦の人ような人が、あなたユダバいやガリラヤ生にね、イエスのお弟子に見たことあるよ、イエスのお弟子でしょ、いやとんでもないことだ、違う、今度呪いを込めてあんな安い死ぬもんか、3度言ってしまったんですね。でその後で、鶏が鳴きました。その、イスラエルの旅行をして行かれた方のある牧師先生が啓明教会という鶏が鳴いた教会というのがあるそうです。その場所だと言われているのに立ってるんですけど、そこに、壁画にですね、そのイエス様が3度知らない、イエス様が3度知らないとペテロは言った。それでその後裁きの座から十字架に引き出されるためにイエス様がそこから出されてきた。ちょうどこうクロスするところでですね、イエス様がペテロを見つめ、ペテロがそれに気がついてハッとする場面が書いてあるそうです。その牧師先生がどのような顔にイエス様の顔は描かれてたと思いますか、そう言われました。これだけお世話したのにね、お前それかと言いたいところですけど、それは何とも言えない慈愛に満ちたイエス様の目で分かっているよと、ペテロほらほらお前の実力分かっただろうと、分かっているよというような目 でそれをイエス様の優しい目を見ていたたまないけど、ペテロは外に出て激しく泣いたんだと、どうしようどうしようと困惑したままじゃなかったんですね。イエス様のその慈愛の目を見てあわーっと泣いて悔い改め、そこから、彼は、十字架を越えてエルサレムの2階座敷に命を奪われるような危険の中とどまって聖霊を求めて、あなたと共にだけ歩めませんと聖霊に満たされてその使徒の働きを成しました。けどもここでもう暗い絶望が来てですね、自分たちはついていけない、イエスは十字架に引かれるために行ってしまう、ああもう絶対絶命だと、道は閉ざされた、ユダヤの回復のですね、神の国の望みが切れるのかと、もう絶望のここで一つ暗い淵がですね、そこに13章か14章で覆っただろうと言われています。けどもそれを打ち破る開口一番がですね、この14章一節の言葉をどうぞ注目してください。あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。力強い慰めと励ましの言葉だと思います。これは言語を見ると信じ続けなさいと、毎日毎日の繰り返しに使う信じ続けていいんですよ。明日イエス様いなくなるのに続けるんですか、そうです。イエス様はこれからも全く心配しないで、神様を信じ、私を3年半信じ続けてやるのに、これからも信じ続けることが、その恐れやですね、心を騒がす者に恐怖に対する勝利だというんです。この14章を見ると信じるっていうことが強調されています。最初に信じるならば、その心を騒がせなくて済む、恐怖思い出せないから解放されます。もう一つは大きな言葉があります。14章の12節を見てください。誠に誠にあなたに告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います、私が父のもとに行くから。皆さんどうですか、イエス様ほど今に至るまで影響力を与えですね、今に至るまで、本当に海外の遠くの地に殉教の覚悟で出ていく人、海峡の地では耳をそがれ鼻をそがれ、そして殉教する中でイエスは救い主です、一つ一つ手を指をそがれていく中で、ハレルヤを絶叫している人を見てどんどん海峡とか救われている、何十年も子供から会えないようにロシアでは牧師さんだけじゃないですよ、家庭でイエス・キリストを伝えたというだけでシベリアの補充のように何十年も子供と一緒に住めないという、そういうのが今なされてるんですね。今、その共産のその、体制が変わりまして、 地下教会が今表に出てますから今は分かりましたけど、少し前まではその迫害の中にあった先生たちが来て証しをしてくれました。でその中でも福音を伝えていますけれども、その人方も永遠の命を大喜びして周りの人にそのままで証し続けました。大きな技が継続されている。皆さんどうでしょうか。イエス様ほど大きな技を今に至るまでなされている人います。けれども驚くなかれ、信じる者がそのイエス様の技を継続するんだと。弟子たちがかつて、私たちが神様の技したいんです、何をしたら神様の技ができますか、どんなことを技術を学んで、どういうことをすればいいですかって言った時に、イエス様はただ一言、あなたが私を使わした方を信じるんだよ、あなたは私を使わした方を信じて、この方がメシアである、使わした方を信じて、メシアを信じて何かをすること、それが本物の技なんだよと言われました。そうですね、それ以外は、真似であっても、精進であってもそれは人の技にすぎません。けれども唯一の本当の良い技はイエス・キリスト、本当の救い主、良き方を通して、継続されます。そしてさらに大いなる技が出せる。イエス様はその時肉体を持っておられましたから、あのパレスチナのユダヤの中をわずか約四国と同じぐらいかと言われていますけど、そのくらいのところを歩かれました。それでも3年半素晴らしい技をなされましたが、今や世界規模で大収穫がですね、神様の技が至るところでなされています。なんとそこに私たちも、イエス様はこの名もない漁師たちを召したように、私たちも本当に信じるならば、私が父から来たメシアとして本当に信じるならば、あなたは本当に神様が備えた道を歩み、神様がなさせられせようとする技を、すなわち私の技をすることができると言われました。素晴らしいですね。イエス様がこの心騒がしてはなりませんと言われた、その心騒がすということを、イエス様ご自身がその少し前に11章、12章、13章で3回私は心騒いでると言ってるんですが、後で、その箇所を開いてみてください。一つは11章の33節に、イエス様はですね、ラザロの復活の時にラザロが、死んで、そのベタニアのですね、マリアとマルタといういつもお祈りしてイエス様のもとでひざまずいて御言葉を聞いている素晴らしい姉妹たちなのに、ああイエス様がここにいたら死なないで済んだのに、残念ですって言ってワイワイ泣く。でまあ泣くためのそういう、職業といいますか、あの泣き人みたいなね、あの死人が出るとかわいそうだからわわわわ一緒に泣くという、そういう人たちもいたそうです。その人たちはもう家族をまた思いっきり泣いて盛り上げてるわけですよね。で家族も泣いている。でそこでイエス様は霊の激怒を感じたと新海福書に書いてありますが、これはこの心騒がすと同じ言語では言葉だそうです。そこで心を騒がせて、そして、私をそこに連れて行きなさい。もし信じるならば、神の栄光を見るといたではないか。そう言って、ラザロに出てきなさいと言って、蘇らせました。それは死、最後の敵、みんなを封じ込めている死に対して、神、イエス・キリストは心騒がせ、霊の激怒を持って憤ったということです。その次を見ますと、また後で開いてください。12章の27節には、一粒の麦が地によって死ななければならない。そうしなければ一粒のままだ、ギリシャから先生にお会いしたいんだけど、ユダヤの指導者たちがイエスを十字架につけようとしている、なんとか知恵の都をギリシャに来て、教えを広めてもらいたいものだということだったろうと言われていますけれども、その時にそれを退けて弟子たちを呼んで、一粒の麦は地によって死ななければ一粒のまま、もし死ねば多くの実を結ぶ、あなた方も命を得たいと思うならばこの世の命をに死ななければならないと、一粒の麦と同じである、この世のまず繁栄自己の、達成を求めるのではなく、イエス・キリストによる、命を受ける道を歩むことを説きました。その時にも私は何て言おうか、今私は霊の、この激動を覚えている、心騒いでいると言いました。そういう時に父よ、私はあなたの御心を行いに来ましたと言った時に、父はこれは私の愛する子、これを喜ぶと、もう一度確証の声が天から来たと、福音書の記者は告げています。これは、その十字架ですね、今まで人々を罪と、死のためにがんじがらめしたその罪の勢力をに対してイエス様は戦いを挑んだということです。そのために本気に 彼は霊の激動を覚えながら全身全力でぶつかったということがわかります。でもう一つは、13章の21節にありますけども、イスカリオテのユダがこの前に、最後の晩餐の席上で、彼は売る心を、イエス様を金貨で売る心が、サタンによってささやかれられてですね、それを、飲み込んでしまいました。ですから、あなたのしようとすることをしようと言われた時に出てきました。その時にイエス様はやはり霊の激動を感じました。ここまで至っても信じる信じないで歩んでしまうというそのことに対して、イエス・キリストは、その人々のためにも十字架にかからなければならないという、その敵の、十字架の前にして、それを阻止しようとする勢力に対して憤ったと言われています。すなわちイエス様はそのようなサタンと罪とこの世の束縛、人々が神の国に入れないようにする束縛に対して、それに対して公然とですね、完全と、イエス様は戦ったんです。でその時にイエス様がその、心騒がせ激動を持って戦うのは私だよということです。そしてそれをイエス様が成したんだから、あなた方は今死とか人やとか、またこの世のローマの勢力とかに立ち向かって、それで戦ってどうにかしようというその必要はないんだと、あなた方は心騒がせる必要ないんだ、私がこのことを心騒がせ、私がそれを成し遂げたから、安心しなさいとイエス様は言われました。感謝ですね。そしてそのイエス様が言われた、なぜ心騒がせないで済むかという理由がそこに、あとその後にありますが、その一つは、2節です。見てください。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。イエス様は常々、ね、私より父は偉大だと、私とあなたが一緒に、私とあなた方が一緒にいるのが最高と思うかもしれないけども、父のご計画はさらに偉大で、私が行くことは、死んで父の元に帰るのはさらに神様のご計画で、益が来るんだよと言われてました。で、その益とは何ですか。一つは、そうした時に父なる神様の懐にあった一人子が、私たち父なる神様と罪のために断絶して、死ななきゃならない、永遠の滅びの地獄に行かなきゃならない者のために、父の懐におられた一人子の愛する御子がその位を捨ててこの地上に来られて、しかも最大の罪人のかかる十字架刑にかかって、呪いの死を、神様から打たれ裁かれ捨てられなければならないその死を受けて、しかも蘇ったことによって、間違いなく私たちが神様のもとに回復される、父なる神様の御元に私たちの住まいがですね、備えられるというんです。ハレルヤですね。ですから私たちはもう安心してですね、外に放り出される、そのような心配することなく、完全に父なる神様を受けられて、その場所に永遠の命を持って永遠に神を喜ぶ、それは交わりの完全な子供としての回復ですね、その場所が与えられる、約束の地とかですね、約束の場所ということがよく、エジプトでも言われ、またアメリカ大陸も目指した時にも約束の地っていう、今でもアメリカで、大統領の演説でもですね、約束の地は残っているとか、そういうことが強いですね。それは神様が私たちにいつでも備えた場所が、それを私たちはイエス様のおかげで無代価で与えられる。イエスが行けばそれが与える。それは再び私が来てあなたを迎えましょうと言ったように、まあ、第一義的と言いますか、まずはイエス様ご再臨の時に私たちがイエス様のもとに引き上げられて、永遠に神様と花婿なるイエス様がいて、私たちは花嫁として一緒の席について、治める側に立って、そこで、生きることができるという、その幸いな祝宴のところに招かれます。それはもうその一つ、私たちはその御国の、英語ではマンションって書いてありますけども、それはギリシャ語では大豪邸だ。その大豪邸に住むことを思ったら、私たちはこの地上でどんなしんどいことがあろうが、何があろうが、召された。神に私は召されて、あそこに行くんだと。これだけでも一生、この恵みだけでも一生生きていけるとある、神学者は書いています。 私の前に言ったか分かりませんけども、田舎で祖母がですね、第二次世界大戦終わってから中国に貿易商で行ってたのを帰ってきて、何もない畑で、畑を耕し、ハイヒールとチャイナ服しかなくてですね、それで田舎を伝道し、で誰も言えたも信じない中で、昔、コブがこう背中にできてしまうセムシって言われましたけど、その、カリエスのようなものでしょうか、体も大きくならずですね、背中のものすごく曲がって大きなコブがありました。そのもう60くらいのおばあさんがですね、その田舎のことですからずーっと屋敷にかくまわれてめったに外に出してもらえない。でそういう中にあったのがおばあちゃんがずーっと伝道してて誰も信じないです。土着の宗教だけでもそこに行ったら、隠していたの誰かいそうだ。でその娘さんをもう年配になってますからその人が言った時に、郵便局長のずっと女で一人でやってた方とその方と二人だけ話を聞いてくれて、最初に礼拝した時その二人だけ来てくれた。そしてなんとその方が救われた時にですね、こんなに暗い顔した人はいないって言ってた人がですね、もうみんなの前に出ていてものすごい笑顔の輝く人になってしまってですね、でそれを見て町の人地域の人がうちの祖母がお茶の先生もやってたんですよ。お茶に習いに来てそこから救われるものが起こってきました。その時にその方が召される時にですね、その方の、お家に行きましたところ8畳みたいな畳の部屋でですねその角の一角を指してね先生津賀先生あれが見えるあれが見えるかあれが見えないのずっと言ったぞ。何にも見えない。あんな光った、宮殿のような、あんな天国があるんだ。あんな輝いたものがあるのに、あれ見えないの?ずっと言ったら。いや、私には見えないけど、あなたはきっとね、お迎えが来たんでしょうねって言ったら、嬉しいなーって言ってですね、そして、喜んで、天国へ帰りました。その後、その部落にリバイバルが起こってですね、その家族から親戚、いっぱい親戚、いるんですね。その方々が救われて、おばあちゃん一人で住んでたところをうちの畑田んぼは、まず先に教会をやっつけようっていうのでそこの畑をみんなでやりに来てですね、毎年20名ずつ救われてった。これ奇跡じゃないですか。20名ずつどんどん救われた。それはもう祖母は何もできないとお祈りして訪問するだけだったそうですけども、神様の道があったということだと思います。そのような天の都が与えられた。それとともにあなた方は私と共にいることができるためであると言われたように、もう一つは聖霊様によって今神様と共に生きる全く、神との交わりの中で生きる歩みができるようになったということです。それをどうぞ後の方で読んでいただきました。16節からのところを見てください。ここにですね、私は父にお願いします。そうすればもう一人の助け主をあなたに与えます。その助けですがいつまでも共にあるためです。ここ実に素晴らしい三位一体の一つの、出てるところだと言われていますが、父なる神様という別の御人格がおられて、イエス様はお願いする。そうするともう一人の御人格を持った助け主がイエス様と同じような人格を持ったもう一人の聖霊様が来られる。そしてそれは真理の御霊で、この方はあなたと共に住み、あなたのうちにおられるからです。あなたを捨てて孤児にはしません。私はあなたのところに戻ってくるのです。感謝ですね。ヘブル人への手紙にもですね、モーセがヨシアに語った言葉を引用して、13章に、金銭を愛する生活をしてはいけません。なぜなら神様ご自身がこう言われる。私は決して、決してあなたを離れずあなたを捨てない。だから私は確信に満ちてこう言います。神が私たちの味方であるならば、私たちに誰が敵対できるでしょうか。感謝ですね。これは英語の一つの訳には fail。I will never fail you でしたよ。fail you。この fail って、もう疲れちゃうとかですね、失敗するとか、あとはもう力が途中で萎えるっていう言葉で、書かれている時が多いんですけども、私はあなたを絶対失敗しないんだと。皆さんすごいじゃないですか。そして、forsake you って書いてあります。決して切り捨てて、あ、もうダメだと。この人は使えないと。そういうことは絶対ないんだっていう。感謝ですね。私は決して捨てて個人をしない。私も伝道者長年やってますから、自分はもうダメだと。人を傷つけてしまった。あるいは、奉仕失敗してしまった。こっちを見てあんだの間違ったのかもしれない。 神様、取り返しきますか、よくお祈りします。そうすると、ダビデに言われたように、まだ間に合うよと。お前追っかけてって謝るんだね、追っかけてってもう一回やりなさいと。私は決してあなたを離さない。私はあなたを捨てて決して孤児にはしない。皆さん、アーメンじゃないでしょうか。あなたを決して捨てないです。そして、イエス様はもう一度来て、私が生きるのであなたも生きるよという、私は道であり、真である、命であるイエス様が、共に生きて、そのことを成就してくださいます。そのようなイエス様は、命なる方、復活して命なる方であり、私と父は一つですと言われたように、父なる神様と一つの真理であり、命なる方なので、彼ご自身が、その天国への道、また神様との交わりの道を開くことができるということです。そういう意味でイエス様は唯一の道でもあるっていうんですね。それは荒野とか何にもないごちゃごちゃしてるところにと比較した本物の道です。I am the way、そしてまた true また life って書いてありますが、それはもう唯一のっていう意味です。で、真理というのもそれは、これが、例えば木でできてますね。そしたらこれが、実際と同じだと。実際の、実物と、この本質的に実際のと全く同じだというときに、その言葉が、ギリシャ語で使われているそうです。そのようにイエス様は、その言われたそのものなんだと。イエス様ご自身は道であるって言ったらそのもの、真理、その実体そのものであり、命そのものであるということです。そのようなイエス様が、私たちのために、十字架にかけるよう磨いり道を作ってくださいました。私の上に、あなた方ははしごが下って天使が上り下りするのを見るだろう。天に至る道ができる。また私は羊の門であって、私の門から入る者は救われると、言われた通り、イエス様が唯一の道であって、それ以外のところから来る者は盗人であったり、強盗であって、または裏口に入学するようなですね、不正なものであって、それは徒労に終わってしまい、危険を犯し、無意味な歩みになってしまう。けどもイエス様という本物の道を歩むときに、誰でも父なる神様の身元に導かれることができるとイエス様は言われました。そしてイエス様との完全な交わりに入ることができると聖書でありますが、それを旧約聖書で一箇所明確に書かれてあるところがありますので、そこだけちょっと、ご一緒に見たいと思います。エレミヤ記のですね、31章。エレミヤ記31章の33節、旧約聖書。エレミヤ記31章。ここに神様の契約、新しい契約ってことが31からお読みします。新改訳では1195ページです。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さない。素晴らしいですね。かつては、モーセを通して与えられた石に書かれた律法を守ろうとしたが守れずに、イスラエルの民は荒野で屍を絶やしたり、バビロンに捕囚になったりしました。けども、もう一度イエス様の血による契約がなされる時には、なんと心に神様の律法が書かれます。それは新約聖書にあるように自由の律法、また本当の初めに言葉があった、言葉は神であったという神の言葉そのものであるイエス様、その方が蘇られて聖霊様を通して私たちに来られるので、本当の愛の律法が書き込まれます。そしてそれはなんと、身分の高い人から低いものまで、それは主を知ることができる、イエス様との親しい交わりですね。 十字架の罪人も私を覚えてくださいと言ったときに、あなたは私と親しい交わりの中で、よくよくと言いますが、あなたは今日私と共に天国に行きます、パラダイスに行きますと言った、イエス様を知り、イエス様と交わりの中で歩む道です。そしてそれは、私は彼らの咎を許し、彼らの罪をもう思い出さない、罪の許しに、土台に立ったものです。私たちのこの道教であるとか仏教もですね、座禅をしたりですね、滝に打たれたり、または夜通し、山を歩く苦行をしたり、クムランという洞窟でもやはり洞窟の中で断食をして、その当時も祈る、僧侶たちがいたそうですけども、そういう、人の精進とかそういうものではなく、全く別に神様が私たちの心に望んで、本当の愛の道を通して、しかもそれが罪の許しに裏付けられた、もう私たちは罪があれば何か写経をしよう、何か滝打たれても、いや善行をして、社会復讐をしてでも、何とか神様と近くなりたいと思うんじゃないでしょうか。けどもそうやって払って払っていっても決してそこにたどり着けません。けどもイエス・キリストが約束通り十字架にかかって全ては清算が終わったと言った時に、私たちは初めて罪の良心の告白、在籍期間からも罪そのものからも解放されて、新しい道を歩むことができます。最後になりますが、私の前に本を読んだ中で非常に心に励ましをいただいた一つのお話をして終わりたいと思いますが、ある若いお嬢さんがですね、二十歳ぐらいするか若くして嫁いだそうです。で、若くして嫁いでいたところ、ご家族のある家庭に行きましたので、姑さん姑さんご主人のいろんな要求を聞かなきゃなりません。朝の、味噌汁を作ることから困ってですね、お母さん味噌汁はどうしたんでしたっけ、じゃがいもはどう切ってどのぐらいの大きさが良かったんでしたっけから、洗濯から掃除からわからないことだらけになってですね、でそれらのすべてをついにですね、困った結婚した若い奥さんがものすごい長い分、朝の食事の準備、味噌汁はどうでしたか、こうでしたか、このことはこうですかって、たくさんの答えをもらおうとして、いっぱい長い手紙を書いて送りました。さあ、何日か後にお母さんから手紙が来るかと思って、本当に彼女は、もうワクワクしながら待ってたそうです。すると、なんとですね、薄っぺらい封筒が返ってきてですね、返ってきましたが、うわぁ、少なと思ってですね、あんなにいっぱい出したらと思いながら、苦を切ったそうです。そうしました。なんと、たった一言しか書いてなかったです。で、その言葉が、皆さん、安心しなさい。私が行くよ。安心しなさい。私が行くよ。という言葉だったんです。皆さん、これが、イエス様が言われた、心は騒がせなくても大丈夫だよ。私を信じ続ければいいんだよ。という、皆さん意味です。イエス様がご自分で道を作られて、しかも、ご自身が真理そのもので、命そのものなるお方が、私は決してあなたを捨ててこじとはせずに、私が生きるのであなたも生きます、そして私を信じる者は心騒がせるどころか新しい私の技を担うようになりますと言われました。今日もう一度イエス様の言葉に応答してですね、今与えられている歩みのすべてを主に捧げて、主から新しい道を示され、新しい技をさせていただくものとさせていただきたいと思います。アーメン。お祈りさせていただきます。主は私たちにどのような時にも恐れるな、私はあなたと共にいるよ、捨ててあなたを捨てて孤児にはしない、私が道であり真理であり命であると語ってくださいます。今もしあなたがそれを語られたとするならば、今があなたの神様との取引契約交わりの時です。それをあなたがイエス様の道を歩もうという決心の時でありましょうか。私が今これを成したいと思う、その真理を、その祝福を、または力を受ける時でしょうか。それとも私はこれからの歩むための力が欲しい、愛が欲しい、新しいイエス様との交わりに入りたいという時でしょうか。聖霊様は今日このイエス様の十字架の贖いを成し遂げて契約したほどの契約の愛を持って、今日私たちにこの言葉を語っておられます。ですから間違いなくそれは私たちに成就します。今日その意味を持って主よ、あなたを信じます、罪を許し あなたともに会いましてくださいと祈りたいと思います。それでは久保先生に代表して祈っていく祝福を祈っていただきまして、その後その場でも恵みの座として、自分に与えられた言葉で、言葉に出しても心の中でも結構ですから、主の前に祈りを捧げてください。アメン。